スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。12時頃になって突然、我が連隊は他の2個連隊、ベーフェルン連隊とカルクシュタイン連隊だったと思うと共に退却すべしとの命令を受けた。その時すでに私の両側にいた兵士たちは長砲の砲撃で命を奪われていたし、戦場はすでに一面死傷者だらけであったが、それにもかかわらず私はもはや当初ほど怯えてはいなかった。その時我々は野営地も近いし危険は全くなくなったぞと考えていた。だから弾む足取りで休憩者のブドウ畑を急いでよじ登り、赤くて綺麗なブドウの実を帽子いっぱいに詰めてそれをがむしゃらに食べた。高いとこから見下ろすとまだ仲間たちが砲火と硝煙の中にいるのが見え、恐ろしい轟音が聞こえ、どちらの側が勝利するのかも定かではなかったが、それでも私や一緒にいた者たちには何の後ろめたさも感じなかった。そのうち指揮官たちは山の上へ上へと我々を急がせた。山頂には岩々の間を狭い道が通じていて、この道を伝えば反対側に降りられた。さて我が軍の前線部隊がその山頂に到着するや否や、ものすごい銃撃戦が始まった。その時になって敵がどこにいるかということに初めて気がついた。つまり皇帝軍の数千ものハンガリー兵が我が軍を背面から攻撃するために反対側から山を登るよう命じられていたのである。このことは我々の指揮官たちにこっそり教えられたに違いない。それゆえ我々は敵の先手を打たねばならなかった。もう数分遅かったら彼らは高地を奪い、我々は多分敗北していただろう。藪からハンガリー兵を追い出すまで筆舌に尽くしがたいほどの大策略が繰り返された。我が軍の前線部隊がひどくやり込められると後方部隊が直ちに取って代わり、ついに高地を全部勝ち取ってしまうまで戦いは続いたのであった。我々は死傷者の山の上をよろめきながら歩かねばならなかった。それから落ち着く暇なくハンガリー兵を追ってブドウ畑を降り、柵を次々と飛び越えて平地へ降りた。プロイセンやブランデンブルグ出身の兵士は復讐の女神フリアのごとくハンガリー兵に襲いかかった。私自身は戦場の激しさと熱気の中でフラフラになり、恐れも驚きも感じることなく、持ち合わせの60発の弾丸を1回の射撃でほぼ全部撃ち放ってしまった。おかげで私の銃は灼熱し、ベルトで引きずっていかねばならないほどだった。それはともかく私の撃った弾丸は生きている人間に命中したとは思えない。すべて空中に飛んでいったと思う。兵站部ではロボジッツ前方の水辺にハンガリー兵が再び配備され、上にあるブドウ畑に向かってものすごい射撃を行った。そのせいで私の近くにいた何人かも死んでしまった。至るところでプロイセン兵とハンガリー兵が互いに入り乱れるように倒れていた。そしてハンガリー兵がまだ身動きしているのを見つけると、そいつは重傷で頭を叩かれ、銃剣で串刺しにされた。さて、平地では戦闘が新たに始まった。ロボジッツからは今や硝煙が立ち上り、天地が溶けてなくなりそうな雷音、轟音が響き渡った。何百という太鼓は鳴り止まず、様々な軍楽がかき鳴らされては、神経を切り刻み、気持ちを鼓舞した。大勢の司令官たちの叫び声、副官たちの怒号、そして負傷を負って死んでいく何千というこの日の不幸な犠牲者たちの悲鳴。これらすべてがあらゆる感覚を麻痺させたのである。こんなところで、誰がその情景を描く気になれるというのか。この時間、多分3時ぐらいだったと思う。には、ロボジッツはすでに火の海で、我が軍の前衛が野生のライオンのごとくハンガリー兵に再び襲いかかったので、ハンガリー兵は川中に逃げ込んだ。 それから町に攻撃が仕掛けられた。この頃には私はもちろん最前線におらず、中腹のブドウ畑にある後方部隊の下方にいた。部隊の多くの者たちは仲間たちを急いで助けるために、先ほどと同様私よりもずっと機敏に柵を次々と飛び降りていった。私もまだ少しは気持ちが高ぶっており、雷のような轟音とあられのような弾丸が飛び交って不気味な様相を呈している平坦地を覗き見た。この瞬間、私は今がチャンスだと思った。というよりはむしろ自分の守り神が逃げ出すのだと私に教えてくれたのである。私は周囲をじっくり見渡した。前方は火と硝煙で満ちていて、後方には敵に向かって突進していく多くの後続部隊がいた。右側には2個の主力部隊が完全な戦闘体系を整えていた。最後に左側を見ると、ブドウ畑にやぶ、そして林があり、時々人間がちらほら見えるだけであった。彼らはプロイセン兵やハンガリー兵、軽騎兵だったが、生存者よりも死傷者の方が多かった。こっちだ、こっちだ、この方向だと私は思った。それ以外はどこも全く不可能だ。